を JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ西村さん、
はい、
私今手に持っているのが真っ赤な箱なんですが、
はい、
この箱は募金箱になるんです、
はい、
まあ、ちょっとなんていうんですかね、キュッとこう寄せていただいたらあっという間に箱に変身するというものを皆さんに今送っております、
はい、
でこの募金箱ラジオチャリティミュージックソン目の不自由な方へ音の出る信号機をということで募金をしていただくための、はい、まあこれ募金箱ということになるんですが、
はい、
今現在お店のレジのちょっと横に置いていただくとか、
はい、
あるいは会社の受付のちょっと横に置いていただくとか、
はい、
できる方を募集しております、
はい、
募金箱置いてあげてもいいよという方ぜひラジオ大阪のホームページを見ていただけたらなと思っております。そこに概要など申し込みなどありますので、
はい、
ぜひこの募金箱置いていただけたら嬉しいんですがね、西村さん、
はい、ぜひ募金箱を置いてくださいね、
はい、
ホームページからの申し込みお待ちしております。
うまいこと言えましたね、
ありがとう
ナイスです一つよろしくお願いいたしますさてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日のゲストお電話で登場していただく方が国立民族学博物館准教授広瀬浩二郎さんです、広瀬さん、ずいぶん前になりますがスタジオに何度かお越しいただいてたんですが、はい、久しぶりにお声を聞くことになるんですよね、
はい、
広瀬さんこんばんは。
よろしくお願いします。こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
広瀬さん、
はい、
改めましてこの国立民族学博物館というのはどこにあってどういう博物館なのか教えてもらえますか。
はい、まあ、今大阪25年の大阪関西万博のことが話題になってますけれども、うん、1970年に、はい、最初の万博が開かれました。それが今吹田市で、その万博の跡地が万博記念公園となってるんですけども、はい、まあ、70年に万博がありましてその後、まあ、世界の、生活文化を紹介する博物館として、74年に準備室ができて、一般に開館したのは77年、だから万博公園のまあ奥にある、大きな博物館ということになります。
展示物などはどういうものを皆さんに見せていらっしゃるんですか。
まあ、年に2回特別展というのがあって、で、常設であるのは本館展示と我々は言ってますけども、本館展示はですね、まあ、地域ごとに、例えばオセアニア展示、ヨーロッパ展示、アメリカ展示みたいな感じでこう地域割になってまして、
はい、
で先ほど申し上げたように、まあ、古いものではなくて、現代の、その各地域国々の人々の生活文化、まあ、いわゆる衣食住であったり、まあ、楽器や民具含めてですね、まあ、そういうものを、紹介する展示ですね。
なるほどね。この展示物と視覚障害者との関わりというのはあったりするわけですか。
そうですね、ずっと、まあ、この15年ぐらいかな、
はい、
視覚障害者対象 のガイドツアーというのを、まあ、博物館ボランティアが、案内するというツアーを やっておりまして、はい、でまあ、これ事前申し込みなんですけど、かなり広がってきて、盲学校のこう修学旅行とか遠足でも活用してくれるところが増えて、いまして、まあ、触れるもの、先ほど申し上げたようにその生活道具なので、基本やはり目が見える見えないに関係なく触って動かしてみてこう感じることっていうのがたくさんあるので、まあ、そういうものを中心に案内するっていうツアーをずっと続けてきました。でただまあこれが本当に対面でこう人と人のコミュニケーションでガイドするってものだったので、ちょっとこの、2年半ほどそのコロナで休止せざるを得なかったんですけ ど、うん、
なるほど、
ようやくまあ今年度に入って再開して、ぼちぼちまた団体でのお申し込みなんかが増えてきてる、まあ、秋は多いので、そういう状況ですね。
その触れるという表現があったんですが、はい、どんなものをどんな形でこう触っていくのかというのをもうちょっと具体的に教えていただけますか。
まあ、これエリアによって特徴がございますので、いろいろだし、その来館者によってそのエリアを、まあ、地域ですね、オセアニアを見たいとかヨーロッパを見たいってことがあるんですけど、まあ、よくやるハイライトツアー、いわゆるこう見せどころじゃなくてこう触りどころとして、
はい、
各エリアからこうえりすぐりのものをこうピックアップしていくっていうようなツアーも人気があるんですけど、うん、そういうものですと、例えばオセアニアのカヌー、まあ、大きな船ですよね。でこれ実際に航海で海を旅してきたカヌーですし、あと、まあ、大きいものということで言う と、アメリカ展示場にあるトーテムポール、
は
あ、これも本物、向こうの、先住民の方々が作ったものを持ってきてますので、3メーターから5メーターほど、だから全体は触れないんですけど、うん、まあ、かなりその巨大さを感じてもらえると。
なるほど。
それから、まあ、割とこう楽器とか乗り物系、東南アジアはいわゆるガムランをこう実際に叩けたりとか、で向こうで実際に走ってる、まあ、ジープニーといって、ジープを改造したタクシーみたいなもの、これは実際動かせないですけど中に乗ってこう体感できるとかですね、まあ、本当にそういう単に手で触るだけじゃなくて体でこう感じてみるっていうのがたくさんありますね。
でも視覚障害者の方からとってみれば、そういうような展示を触れる、あるいは体感できる、皆さん喜んではるでしょうね。
まあ、最近全国のミュージアムでそういう触るとか視覚障害を意識したワークショップとか展覧会って増えてるんですけども、うん、
はい、
やっぱりまあ手前味噌になりますけど、これだけ大規模でこれだけ触れるものを体感できるものが揃ってるっていうのは、やっぱりうちの博物館はこう世界的に見ても、まあ、視覚障害者向けといいますか、うん、まあ、そういう視覚を以外の感覚で楽しめるという点では非常に魅力的な博物館だ、
ね、そうですよね。ぜひ皆様足運んでいただけたらなと思うんですが、
はい、
さて今日はね、
はい、
視覚障害者文化を育てる会っていうこのお話、
はいはい、
設立20周年の記念イベントがありますよというお話をこれからしていただこうと思うんですが、
はいはいはい、
この視覚障害者文化を育てる会というのが別名四色会っていうふうに言うということですが、はい、これどんな会か教えてもらえますか。
はい、まず先ほど冒頭に原さんの方から視覚障害の人たちこう明日を元気にって話がありました。
はいはい。
で、うちのその視覚障害者文化を育てる会というのは2001年に発足しておりまして、まあ、まさにこう21世紀に入ってたと同時に、21世紀ってことをまあ意識して設立された会です。でまあ、そう考えるとやっぱり20世紀までっていうのはこう明日を元気にっていう時にまずやっぱり生活していくその権利を獲得するとか、どうやってこう社会の中で生きていけるのかっていうことがやっぱり大きなテーマ
だ、これは大変なことですよね。
で、まあ、それがこう21世紀に入った時に、うん、まあ、そうくっきり分かれるわけじゃないですけど、その生きていくっていうところから一歩進んでこうよりよく生きていくっていう、はい、ところにこうシフトしていったんじゃない
か。なるほど。
で、まあ、そのキーワードとなるのが これまでだったら例えばその経済的なこととか職業とかそういうことがもちろん大事だったんですけど、その二次指摘はやっぱり文化っていうのがキーワードになるだろうということで、はい、文化を育てるっていうことを掲げた会です。
なるほど。
でただその、まあ、文化って視覚障害者文化って言われてもあんまりピンとこないので、うん、そのじゃあ視覚障害者文化っていうのをどういう切り口で考えるのかっていうキーワードとしてこの4つの色 まあ、略称愛称がその視覚障害者文化を育てる会って長いし、堅苦しいので、一応その四職会、試食会っていうふうに、
試食会なんですね、
はい、その4つの食っていうのが、食べる、色、触る、で職業の職、はあ、これ、まあ、あの全て音読みが職であるということで、4つの職というふうに、
はあ、食べるの職、はい、色の職、触るの職、はい、そして職業の職、
そうですね、
で試食会と、はい、こういうことなんですね。
そうですね。
なるほど。この食べる、色、触る、職業というのが、はい、まさに視覚障害者の皆さんにとって大事なところなんですよね。
そうですね。あのこれだから、まあ2つ意味合いがあって、もちろんその文字通りの意味、食べる、あの、まあ、視覚障害の人、やっぱり見えない分こう食べるってことが好きな人も多いし、はい、まあ、そういう文字通りの意味と少しこう哲学的なあの意味というのもございまして、
はい、
あのさらっと説明すると、その食べるっていうのはまさに今申し上げたように、その目が見える見えないに関係なく、うん、みんな一緒に楽しめる、
はいはいはい、
そういうものってたくさんあるよねって、そういうものをもっともっとこう探していこうよっていう。
なるほど。
発想で、うん、色っていうのは、まあ、ややもするとその視覚障害の人、目が見えない人はこう色は関係ないでしょうとか、まあ、よくボランティアさんなんかにも言われるんだけど、こう色の話を全盲の人にすると失礼に当たるんじゃないですかとか、そういうこと言われるんですけど、
ええ、
実はそうでもなくて、我々僕も全盲ですが、結構その色っていうのは、まあ当然請願者と一緒に暮らす中で、
はい、
あの意識する部分だし、
なるほど、
今あのリスナーの方もご存知のように、いろんなこうスマホのアプリとか、
はいはい、
センサーみたいなものができて、色をこう我々感じることができるようになってきた。
なるほど。
まあ、そういうあの食べるは割とこうストレートに見える見えない関係なくできるんじゃないかっていうんですけど、その色っていうのはちょっとした工夫、
はい、
まあ、その機器を使うとか、あの言葉で説明してもらうとかいうことを含めて、うん、ちょっとした工夫をすると、我々視覚障害の人もっともっとこう楽しみが広がるよっていう発想。
なるほどね、
はい、で3番目の触るは、ちょっとまあそういう、色とか食べるとは違って、まさにこう点字を読む、指で読むっていうのもそうだけど、
うん、
こう視覚障害者の得意技、目が見えないからできることとか、目が見えてる人が逆にこう気づかないこととか、そういうことっていうのをこう積極的に発信していこうよっていうのが、まあ触る
で職業というわけですね。
そうですね。職業はまあ根本的に、まあ、はい、そういう文化を云々するためには、そもそもやっぱりきちんと職業を持って自立していかないといけないから、そういうことはしっかり考えていきましょうよ、
まあ、こういうことを考えながら20年が経ち、そして20周年のイベントということなんだそうですが、
はいはい、
今度12月にそのイベントがあるんですけれども、
はい、
これがね、令和版の不動機を作ろうというのが大きなテーマになってるみたいなんですが、はいはい、これ不動機ということはどういうことなんでしょうか。
まあ、これがねまたちょっと難しいんですけど、これもあの文字通りの不動機っていう意味をちょっと拡大してるんですけど、まあ、不動機っていうのは我々歴史、
はい、
中学とか高校の日本史社会科で習ったことがあると思うんですけど、その律令制国家がこうできていくときに、
うん、
まあ、いわゆるこう地方のレポート、
はい、
特産物とか、まあ、その土地の伝承なんかをこうまとめたものっていうのがこう報告されて、そういう、まあ、報告書が不動機にあたるわけですけど、僕やっぱりこのコロナを体験する中で、
はい、
もちろん意味のその風と土っていうものにすごくこうなんていうんだろう、考えが深まったというか、
はいはい、
まあ、やっぱり今日は、まあ、残念ながらスタジオに行けずに、まあ、電話でこうやってお話ししてるんですけど、はい、ずっとそのリモートとかオンラインが広がる中で、対面のこうありがたさっていうものを感じて、
はい、
なんで対面がありがたいかっていうと、やっぱり風っていうのはその場に行かないと感じられない。
確かにですね。
ですよね。こうテレビで映像で見ててもやっぱりその場の風っていうのは分からない。
分からないですね。
それから土っていうのは、まあ、もちろん目で見たら、あ、黒い土だとか赤い土だとかって分かるんですけど、やっぱりこう、うん、手を伸ばしてこう触ってみて、あ、ちょっと密度が高いなとか、こう湿った土だなとか、意外に重たいとか、そういうことってやっぱり触って分かることってたくさんあるわけですよね、
はい、
でなんかこうコロナになって2年半なかなかこう思うように外出できない中で、やっぱり我々はこう風とか土っていうものを求めてるんじゃないか。でそういうものの大切さっていうのを、多分僕らはその目が見えない見えにくいがゆえに、やっぱり まあ、よく言われるんですけど、そのオンラインって視覚障害の人便利じゃないのって。確かにその出かけなくていいとかっていう便利さはあるんだけど、はい、やっぱりこう場の雰囲気がわからないとか、うん、そういうものが、ね、見えないがゆえに余計こう、うん、オンラインだと不安になった
りして
、そういうなんかコロナで体験した、再発見したその風と土っていうものが大切なんだよっていうことを、はあ、改めてこう視覚障害の立場から発信していきたいなっていう。
なるほど。
ですよね。
具体的にその風土どのようにお話しなさるんでしょうか。
まあ今回のイベントはその三部構成になってまして、
うん、三部構成ですね、
はいはい、でまあ、仮にその風の巻、土の巻、で不時の木なので木の巻っていう風にしてるんですけど、
風の巻、土の巻、そして木の巻、はい、不時の木ですね、
はい、そうですね、はい、でまあ、具体的に言うと、やはり我々ずっとこだわってきたのがその、まあ、今日もラジオ大阪に出していただいてますけど、その大阪であると、大阪にいるということ、はいはい、だからその大阪の風土、大阪の風であり大阪の土っていうものを大事にしたい。でこれはまあちょっと大きな話になりますけど、やはりリスナーの方ご存知のように、その大阪には展示毎日っていう週刊の展示新聞、世界に誇る展示新聞がありますし、はい、日本ライトハウスっていうのももともとその大阪で発祥して発展してきた。だからなんかそういう視覚障害福祉と大阪の風土っていうのは朝からの関係があって、でリスナーの方ご存知のように今年はちょうどその展示毎日も100周年、日本ライトハウスも、創業100周年を迎える、
はい、
でそれにこう乗っからせてもらうのはちょっとおこがましいですけど、我々はまだ20年ですけども、まあ、そういう記念行事をライトハウスや展示毎日の100周年の年にできるっていうことで、やはりイベント全体としてはその大阪ならではの、
うん、
そしてまあ大阪からこう日本全国に発信していくと、そういう部分をすごく大事にしている企画です。
今の広瀬さんのお話聞いてましたら、はい、やはり大阪というのは視覚障害者の皆さんにとってなんかすごく大事な街なんだなということが感じ取れたんですが、
はい、ですからこれまあ近代の視覚障害の歴史をこう振り返ってみると、やっぱり大阪からこう始まってるっていうものが、ね、今全国組織になってるその、旧日毛連ですか、はい、今日支連って言いますけど、その視覚障害団体連合っていうのももともと大阪ですし、やっぱり大阪からこう日本の視覚障害者福祉がこう発展してきたっていう部分、
今もそれは広瀬さん、はい、何なんでしょうかね。大阪からそういうエネルギーが出てきてるというのは大阪に何があるんですかね。
まあ、まさにその辺をこうイベントでじっくりこう、まあ、これ結論が出ることじゃない、これこうだからですということは言えないわけですけど、やっぱりこう歴史的に考えたときに、その大阪の風土っていうのは、まあ、うん、海が近くでこう海外に向いているっていうこともありますし、やはりこう過去の歴史、まあ、豊臣秀吉なんかも有名ですけども、そのオープンマインドであったっていう、まあ、これはだから教育なんかでも結構もう学校ができるのも早いし、インテグレーション、インクルーシブっていうことで視覚障害児をこう地域の学校に受け入れるっていうのも大阪先進的なことをやってきましたし、
なるほど、
なんかそういう、まあ、在日の方が多いとかですね、はい、そういうふうのも含めて、こうマイノリティをこう社会の
中に
受け入れていくっていう風土はあると思う。
分かるような気がしますよね、
はい。
まあ、その辺も含めて12月の18日の日曜日です。12月の18日日曜日13時45分から17時30分まで、会場が大阪市西区江戸堀にあります玉水記念館大ホールで行われるということです。これは四ツ橋線地下鉄、大阪メトロ四ツ橋線の肥後橋の駅8番出口から歩いて1分のところにあります、はい、玉水記念館大ホールで12月の18日日曜日行われるということです。これは1部2部3部というふうに分かれてるわけですね。
まあ、そうですね。イベントとしてはこう一連のつなげてやるんですけど、はい、まあ、休憩も取りながら3部
構成で、どういう方が出てこられるかっていうお名前ちょっとよかったら教えてもらえますか。
は
い、
これは第1部はですね、まあ、せっかく記念イベントなので少しこう著名人をお呼びしたいということで、はい、やはり大阪にこだわっ て、あの大阪出身で、まあ、大阪を舞台にする小説をたくさん書かれている柴崎智香さんを第一部でお呼びして、その、まあ、大阪の街とかについてこう語っていただ
く。なるほど、
はいはい、第二部はですね、先ほどから申し上げているやはり100周年を迎えたその、日本ライトハウスと展示毎日っていうことを、うん、代表して、展示毎日の編集長の濱井義文さんと、はい、日本ライトハウスの情報文化センターの館長の竹下渉さんを招きしてます、はい、
なるほど。
そして、第3部はですね、まあ、あのそういうあの関係各位からのこうご意見メッセージをいただいた後に、やっぱり設立20周年ですから、我々その運営スタッフがある意味こう決意表明といいますか、あの今後この会でどういうことをやっていくのかっていうようなことをこう述べる時間、まあ、だからここは、スタッフ2、3人になると思うんですけど、まあ、それぞれこう短いですけどこうお話をさせてもらう時間となります。
なるほどね。なかなか内容は充実して、はい、何か大阪からいいメッセージが発信できそうな、そんな感じ、予感がしますね。
まあ、ぜひね、あのラジオ大阪の電波ですし、その大阪からこう全国であり、まあ、願わくはこう世界を変えていくみたいな、そんなことになればいいなと思ってます ね、
ねえ、ぜひそうなればと思います、はい、これ参加したいとおっしゃる方はどうすればよろしいんでしょうか。
はい、まあ、定員制で、まあ、コロナのこともありますので、はい、事前申し込み制なんですけども、
事前申し込み制なんですね、
はい、電話とメールで、はい、もう受け付けておりますので。
あ、そうなんですか、は
い、問い合わせていただければ。
電話とメールということですが、はい、これその前に参加費用は必要なんでしょうか。
一応あの弱小団体で会場費も高いので、一般が1000円、
はい、
で学生と集会は一応会員制になってて、年会費を払った人は会員なんですけど、その会員の方と学生は500円。
なるほど。
一般参加は1000円という、
はい、もう一度申し上げますと、参加費は会員および学生さんは500円で、非会員の方が1000円ということです、はい、日にちの方が12月の18日日曜日13時45分から17時30分まで、場所は大阪市西区江戸堀にあります玉水記念館大ホールというところで行われます。大阪メトロ地下鉄の四ツ橋線肥後橋の駅8番出口より、歩いて1分のところにあります、定員が120名ということです。電話での申し込みなんですが、これから電話番号を申し上げますので、よかったらちょっと控えていただけますか。 080-2527-9383 です。行ってみたいなとおっしゃる方は080-2527-9383です。これね、平日が夜の9時から11時まで、平日は夜だけです、受付が、夜9時から11時まで、日曜日は朝10時から夜の11時までということです、日曜日はまあ朝から夜まで受付可能だということです。さきさんという方の電話につながります、申し込み電話番号もう一度お伝えしておきます。080-2527-9383、 080-2527-9383 でございます。さきさんまで申し込んでいただけたらということでございます。広瀬さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、頑張ってくださいね、これ20周年、はい、ぜひ成功させてください。はい、はい、失礼いたします、はい。
ありがとうございます。
国立民族学博物館准教授広瀬浩二郎さんにお話をお伺いしました。でも広瀬さんのお話で分かったんですが、やっぱり大阪って視覚障害者にとってはなんかこうもともと根っこのある町なんだなということが分かりましたね。
そうですね、なんかライトハウスとかそのようなみんな大阪やし、日蓮、はい、日詣、はい、今日詣って言わないな、そこもなんか大阪からっていうお話されてたんで、
大阪からスタートなんですね、
ちょっと知らなかったわ。
いやいや、エネルギーある街やなと改めて思いました、はい、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。では今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川。 夢は今も巡りて忘れがたきふるさと
時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え？
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、大番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。